はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。オールディーズファン垂涎の作品をリイシューし続けるオールデイズレコードが今年の6月にリリースした作品を中心に紹介したいと思います。それでは今週も40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、ヒロロネットの提供でお送りします。
さて、7月も終わりということで夏真っ盛りとなってまいりましたが、なかなか海だプールだと手放しに楽しめる雰囲気ではございません。まあ、しかしですね、節度を保ちながらそれぞれの夏をエンジョイしていただけたらなと思います。そんなわけで、まずは私竹迫凛太郎の夏のナンバーをお聞きください。2003年のミニアルバム「エンドレス・デイ・ドリーム」より竹迫凛太郎で「マリンブルーの輝き」で。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。
はい、
オールデイズレコードが今年の6月にリリースした作品を中心に紹介したいと思います。
はい、
まず一発目を聞きいただきましたのはブライアン・ハイランド。この度オールデイズレコードからスナッフ・ギャレット・プロダクションの制作となるブライアン・ハイランドの1966年のアルバム「ザ・ジョーカー・ウェント・ワイルド・ラン・ラン・ルック・アンド・シー」が3曲のボーナストラックを追加してリリースされました。今回はその中から「ザ・ジョーカー・ウェント・ワイルド」をお聴きいただきました。
はい、
この曲はアルバムに先行してシングルリリースされ、全米20位の、スマッシュヒットを記録したナンバーでございます。制作人はですね、作者がゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズにも楽曲を提供しているボビー・ラッセルでして、編曲がレオン・ラッセル、
はい、
そしてプロデュースはスナッフ・ギャレットとレオン・ラッセルが担当しています 。
はい、
この時期のスナッフ・ギャレットのプロデュースものらしいね、ポップでハツラツとした、楽曲になっていて、すごく気持ちいいですね。このアルバム、本曲以外にも、シングルヒットした3000 Miles やランラン・ルック&シーなどね、ソフトロック系の歌曲が多く収録されておりますので、未入手というソフトロックファンの方がいたら、ぜひね、これを機に入手していただきたいなと思います。
はい、
次行ってみましょう。次はこれです。この度オールデイズレコードからクイーン・オブ・ソウルことアレサ・フランクリンが1967年に発表したアトランティック遺跡第2弾アルバム、アレサ・アライブズがですね、ステレオモノ完全収録でリリースされました。
はい、
次はそこから1曲、アレサ・フランクリンで Baby I Love You。 はい、アレサ・フランクリンで Baby I Love You をお聴きいただきました。
はい、
この曲はアルバムに先行してシングルリリースされまして、全米4位、全米 R&B1 位、全英39位を記録しています。
はい、
作者は I Never Loved a Man も手掛けたロニー・シャノン、編曲はアリフ・マーディンとトム・ダウド、プロデュースはジェリー・ウェクスラーとなっています。このアルバムに収録されたオリジナルはこの曲と、キャロリン・フランクリン作の Ain't Nobody のみで、他は全部カバーなんですけども、どの曲も完全に、なんつうんでしょう、アレサ色に染め上げられておりまして、アルバム自体は非常にオリジナリティのあふれる作品に仕上がってます。現在映画アメイジング・グレイスがですね、日本で公開中でございまして、もうすぐアメリカの方では電気映画の、リスペクトが公開されるなど、死んでもこうなんていうの、なお影響力を持つアレサ・フランクリンでございますけれどもね、この偉大なソウルシンガーのこの若かりし日の才能ほとばしる歌声をぜひこのアルバムで満喫していただけたらなと思う次第でございます。
はい、
次いきます。 この度オールデイズレコードからザ・デルフォニックス・ジ・アンバサダーズ・ザ・ファイブ・ステア・ステップス・ジ・イントルーダーズら人気アーティストが参加した1967年の激レアライブ版、ジミー・ビショップ・オンステージ・ライブ・アット・ザ・ニクソン・シアターがですね、2曲のボーナストラックを追加してリリースされました、うん、次はその中から1曲をお聴きください、
はい、
ザ・デルフォニックスでアルフィはい、ザ・デルフォニックスでアルフィーのライブをお聞きいただきました。
はい、
ですね、うん、まあ、バート・バカラック&ハル・デイビッド作品のね、まあ、カバーのわけなんですけれども、うん、
はい、
このね、アルバムの主役でございますジミー・ビショップっていう人は、うん、フィラデルフィアのラジオ局 WDAS の人気 DJ& ディレクターだったらしいんですね、
はい、
でそんな彼が主催したライブをレコード化したのがこのアルバムだと、
はい、
いうことらしいんですよ、
はい、
出演者の所属レーベルが全部異なってましてね、
はい、
まあ、よくこんな、作品が成立したんだなと、うん、いうことなんですけど、まあ、なんつうんでしょうね、こういうそのラジオ局の人気ね、うん、DJ の呼びかけとかラジオ局のバックアップがあったことでね、
うん、
まあ、このメンツを揃えることができたんじゃないかなと、
うん、
まあ、そのライナーノーツの中で上柴徹さんが、まあ、そういった考察をされてますので、はあはあ、まあ、その辺も含めてね、うん、ソウルファンの方はチェックしていただけたらなと思います、
はい、
次いきます、
はい、
この度オールデイズレコードからスウェーデン屈指のガレージバンドザ・ネイム・ルーザーズを筆頭に同種のガレージロックチューン35曲をコンパイルした2枚組 CD ザ・ネイム・ルーザーズ&ヤング・ビート・サヴェイジズがリリースされました、
うん、
次はそこから1曲お聴きください、
はい、
ザ・ネイム・ルーザーズで Do a Oo、はい、ザ・ネイム・ルーザーズで Do a Oo をお聴きいただきました、
はい、
この曲は、ネイム・ルーザーズがですね、解散直前に録音した1965年のオリジナルソングでございます。
はい、
ザ・フーからね影響を受けていたグループということで、
うんうん、
まあ、この曲もそんな、なんていうんでしょう、
ね、
ワイルドな、
ね、
演奏がなかなか聞き応えあったんじゃないかなと思います、
はいはいはい、
1960年代中期のスウェーデンはですね、うんうん、ビートバンドの宝庫だったらしいですね、
うんうん、
この作品はまあ充実のそういったねガレージロック集になってます、
はい、
アメリカイギリスの音楽だけでは物足りないというね、コアなガレージロックファンの方にね、
うん、
おすすめしたい作品集でございま す、
はい、
次行ってみましょう、
はい、
この度オールデイズレコードより1967年発表のザ・フーの米国版セカンドアルバムハッピージャックがステレオモノ完全収録でリリースされました、
はい、
次はそこから1曲お聴きください、
はい、
ザ・フーで So Sad About Us、はい、ザ・フーで So Sad About Us をお聴きいただきました、
はい、う
ん、この曲好きなんですよ。
へ
え、まあ、ポール・ウェラーがカバーしてたりとかしてね、
うんうん、
フーにしては珍しく爽やかな曲なんですけど、うんうんうん、まあ、このね、セカンドアルバムハッピージャックなんですけれども、うん、英国版の方はクイックワンっていう、ね、タイトルだったんですけれども、うん、そっちの方はですね、ピート・タウンゼント作のヒット曲であるハッピージャックが収録されておらず、
うん、
その代わりにマース&ザ・ヴァンデラスのヒートウェイブが、ね、収録されてたんです、
うんうんうん、
まあ、だからなんつうんでしょうね、アメリカ版の方がオリジナルを1曲、ね、多く収録しているということもあって、
うん、
ザ・フー指数の高い、ね、作品になってるんですよね、
うんうん、
だからまあなんつうんでしょうかね、熱心なフーの、ね、うん、ファンの方はこの聞き慣れたイギリス版と、ね、このアメリカ版聞き比べてもらって、
うん、はいはい、
まあ、この作品に対する理解を、ね、
うん、
深めていただけたらいいんじゃないかなと思ったりします、
うんうん、
はい、まあ、次行きましょうか、
はい、
この度オールデイズレコードから名門ジャズレーベルインパルスを現代的視点で俯瞰したコンピ、うん、ポップサイズオブインパルス1963-1967がリリースされました、
はい、
次はそこから1曲お聴きいただきましょう、
はい、
ゲイリー・マクファーランド&ガボール・ザボでザ・ワード、はい、ゲイリー・マクファーランド&ガボール・ザボでザ・ワードをお聴きいただきました、
はい、
これはですね、ゲイリー・マクファーランドが、ガボール・ザボを迎えて1966年にリリースしたアルバム、うん、シンパチコに収録されたビートルズナンバーのカバーでございます、うん、ね。オリジナルのね、ビートルズのオリジナルのあのテンションの高い雰囲気とはですね、打って変わってなんつうんでしょう、こうソフトで、うん、アンニュイな、うん、テイストに仕上げられているのが分かると思います、
うん。
まあね、このインパルスレーベルといいますとですね、ポピュラーミュージックファンにとってはですね、難解でハードルの高いレーベルというね、うん、イメージがあるかなと思うんですけれども、
はい、
このポップサイズオブインパルスを聞くとですね、まあ、意外とそうじゃないということがね、分かるんじゃないかなと思います、
はい。
この作品のような企画がですね、増えて、まあ、音楽のね、ジャンルの垣根が、なくなっていくことをね、
うんうん、
一応音楽ファンとしては期待したいと思いますね、
はい。
次いきます、
うん。
この度オールデイズレコードから、ジャズオルガン界の流星ベイビーフェイスウィレットの2作品をカップリングした作品、うん、ビハインド・ジ・エイト・ボールプラス・モーロックがリリースされました。
うん、
次はそこから1曲お聴きください。ベイビーフェイス・ウィレットで「ビハインド・ジ・エイト・ボール」。はい、ベイビーフェイス・ウィレットで「ビハインド・ジ・エイト・ボール」をお聴きいただきました。
はい、
ですね、まあ、このベイビーフェイス・ウィレットっていう人はですね、ジャズオルガン界の、まあ、スタープレイヤーに、ね、なれる実力があったにもかかわらずですね、
はい、
まあ、荒れた私生活とその運のなさによってですね、
うん、
過作で終わってしまった人物なんです、
うん。
彼の弾くオルガンにはですね、ゴスペルや R&B のテイストがね、色濃く宿っておりまして、
うん、
まあ、この作品にはそんな彼の名演がたくさん詰まっております、
はい。
この作品のリーシューがですね、まあ、彼のね、再評価につながることを期待したいと思います、
はい。
そんなわけでね、今月のオールデイズレコードをお送りしてきたわけなんですが、次がラストでございます、
はい。
この度オールデイズレコードからシチュエーションごとに音楽を楽しむ新感覚シリーズの第1弾として、テーマを雨とした作品集、レイニーデイヘローフロムオールデイズがリリースされました。今回はその中から、まあ、我が国における雨のオールディーズソングの定番であるこの曲を、最後はお聴きいただこうかなと思います、
はい。
大好きな曲でございます、うん。それではお聴きください、
はい。
The Cascades で Rhythm of the Rain。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
次回は放送日が8月7日です、
うん。
1973年のこの日、ブラックミュージック界のレジェンド、ジ・アイズリー・ブラザーズの名盤3プラス3がリリースされました。というわけで次回はアルバム3プラス3を特集したいと思いますので、アイズリー・ブラザーズファンの皆さんはどうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。